ずんだもん。皆さん、おはようございますなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局、今日も元気に始まるのだ。今日は2024年6月7日、金曜日なのだ。みんな、どんな朝を過ごしてるのかな？僕は今日も元気いっぱい、ずんだ餅を食べてきたのだ。さて、今日もトレンドの記事をいくつか紹介するのだ。その前に、今日のお知らせがあるのだ。本日の BGM は、機能スタビリティ。AI からリリースされたステーブル、オーディオ、オープンで曲を AI で自動生成してお届けしてるのだ。なんだか未来的でワクワクするのだ。前回紹介した記事はないのだ。それでは早速、今日の内容紹介に移るのだ。今日は3つの記事を紹介するのだ。楽しみにしててね。まずは1つ目の記事からなのだ。 Google の生成 AI サービスノートブック LM が日本でも一般公開されたのだ。このノートブック LM はリサーチやライティングを助けてくれる AI パートナーなのだ。ユーザーがアップロードした資料やデータをもとにテキストを生成してくれるのだ。一般的な生成 AI は事前に学習したデータをもとに生成するけど、ノートブック LM はユーザーがアップロードした資料を使うことで、幻覚、ハルシネーション、オフセグ、グラウンディングの手法を採用してるのだ。これで生成結果の信頼性と正確性が高まるのだ。ノートブック LM は Google、ラブスのエディトリアル、ディレクターであるスティーブン、ジョンソン氏が開発して、昨年から米国で利用できるようになってたのだ。今回、日本を含む200以上の国と地域で、35以上の言語で利用可能になったのだ。将来的には100以上の言語がサポートされる予定なのだ。ノートブック LM の特徴は、生成結果にインラインで引用が表示され、ソース情報にダイレクトにアクセスできること、クラウドで処理されるためパソコンとネット環境があれば利用できること、ダークモードに対応していることなどなのだ。使い方は、複数のノートを作成し、ノートごとにデータをアップロードするのだ。1ソースあたり最大50万語、1ノートあたり最大50ソース、計2500万語までアップロード可能で、ノートの最大作成数には上限があるのだ。サポートされるデータ形式は Google ドキュメントや PDF、テキストファイル、Google スライド、ウェブサイトの URL などなのだ。ノートブック LM の利用例としては、膨大な量のテキストやデータを分析、要約したり、タイムラインや人物関係を整理したり、特定のトピックに関する下書きを作成したりすることが挙げられるのだ。グラフや図表の作成も可能で、様々な分野の研究や創作活動をサポートできるのだ。ずんだもん、これは便利そうなのだ。特に研究やライティングをする人には大助かりなのだ。僕もずんだハローに変身して使ってみたいのだ。次に2つ目の記事なのだ。マイクロソフトが10日間の世界の天気予報と大気汚染をわずか1分で予測できる AI、オーロラを発表したのだ。オーロラは13億のパラメーターを持つ基盤モデルで、100万時間を超える気象データと気候シミュレーションでトレーニングされてるのだ。その計算速度は現行の最先端モデルである統合予報システム、IFS。の約5000倍なのだ。気温や風速、大気汚染物質、温室効果ガスの濃度など、大気の状態を示す様々な変数を予測できるのだ。大気汚染の指標である、大気中の全二酸化窒素量の予測では、東アジアの人口密集地に偏在する傾向を正確に捉えることができたのだ。また、一酸化炭素や一酸化窒素など、様々な指標において欧州中期予報センター ECMWF のコペルニクス大気監視サービス CAMS と同等以上のパフォーマンスを示したのだ。マイクロソフトリサーチ AI for サイエンスの AI 研究者による検証では、オーロラが主要な大気汚染の指標を5日間の世界的な動きを1分以内に予測でき、しかも CAMS に比べてはるかに少ない計算コストで実現したのだ。 PCMWF の機械学習研究者はオーロラについて、従来の数学モデルや機械学習とは異なり、世界的な大気汚染の予測を生成できる最初の AI モデルであり、計算量が少ないという利点があると述べているのだ。マイクロソフトはオーロラが AI ベースの環境予測テクノロジーの手本となり、データが乏しい発展途上国や極地での正確な気象情報の民主化を実現できると期待しているのだ。すんだもん、1分で10日分の天気予報ができるなんてすごいのだ。これで天気の心配も減りそうなのだ。お天気お兄さんもびっくりなのだ。最後に3つ目の記事なのだ。第2話、家庭を持つなんて、宮尾太郎が猫を飼うなんて、山崎進は、山崎進による漫画作品の第2話なのだ。宮尾太郎は、ある日、捨てられていた子猫を拾うことにするのだ。しかし、宮尾太郎は家庭を持つことに不安を感じていたのだ。彼は仕事が忙しく、家にいる時間も不規則だったのだ。そんな宮尾太郎の前に、猫の神様を名乗る不思議な老人が現れるのだ。老人は、宮尾太郎が猫を飼うことに反対し、猫は飼い主を選ぶものだと告げるのだ。話し合いの末、老人は宮尾太郎に試練を与えるのだ。試練を乗り越えれば、猫を飼ってもよいというのだ。試練は、老人が魔法で変身した猫を、1週間以内に見つけ出すというものでした。宮尾太郎は、仕事の合間に老人を探し出そうと奮闘するのだ。そんな中、宮尾太郎は同僚や友人と議論し、家庭を持つことについて考えを巡らせるのだ。彼らの意見を聞きながら、宮尾太郎は少しずつ、家庭を持つことへの不安や恐れを乗り越えていくのだ。そしてついに、試練の最終日、宮尾太郎は老人を見つけ出し、無事に試練をクリアするのだ。老人は、宮尾太郎が真剣に猫を飼うことを考えており、家族同然に接する覚悟があると認め、猫を飼うことを許可するのだ。宮尾太郎は、子猫を、太郎、と名付け、一緒に暮らし始めるのだ。仕事の忙しさの中でも、太郎の存在が宮尾太郎を癒し、励まし続けるのだ。第2話では、宮尾太郎が猫を飼うことの責任や喜びを知り、家庭を持つことへの不安を乗り越えていく姿が描かれているのだ。すんだもん、猫を飼うことの責任と喜び、そして不安を乗り越える姿が感動的なのだ。太郎と宮尾太郎の今後の生活が楽しみなのだ。さて、今日はこんな感じで3つの記事を紹介したのだ。皆さん、どうだったかな？気になる記事や感想があったら、ぜひお便りを送ってほしいのだ。では、今日伝えた記事を駆け足でおさらいするのだ。まずは Google のノートブック LM、次に Microsoft のオーロラ、そして最後に漫画。第2話、家庭を持つなんて、宮尾太郎が猫を飼うなんて、だったのだ。次回も面白い記事をたくさん紹介するから楽しみにしててほしいのだ。番組の感想や質問、お便りも待ってるのだ。それでは、また会えるのを楽しみにしてるのだ。ずんだもんでした。バイバイなのだ。